聖書は何という言葉で始まっているでしょうか。はじめにでしたね。創世記一章一節、はじめに神が天と地を創造した。聖書は世界には始まりがあった、それは神様によって作られた、神様が世界を始められた、そう教えています。世界の始まりについていろんな人がいろんな説を唱えています。その一つにビッグバン説というのがありますね。これはジョージ・ガモフという物理学者が唱えたものです。でガモフの名前を聞きますと私は中学生の頃を思い出すんです。ガモフという方は物理学を分かりやすく解き明かすために物語のようにして物理学のものを書きましたね。学校の図書館にそれがありまして、私はそれをガモフの本を読みふけたことを今でも覚えております。ガモフは宇宙マイクロ波の存在を予言しました。それが発見されることによって彼が考えましたビッグバン説が支持を集めるようになりました。皆さんもご存知のように宇宙は膨らんでいます、膨張しています。星と星との間隔が広がっているわけですね。で、その観察結果からじゃあ膨張しているんだったらそれを元に戻したらどうなるだろうか、それを逆に戻していきますと計算によりますと今から137億年前に宇宙はものすごい密度の物質とエネルギーの塊だったと、まあ、これは仮説ですよ、そうであるかどうかは誰にもまだ分かりません。でそれが爆発を起こしまして膨張していく間に現在の宇宙が形作られてきた、地球が出来上がってきた、人間が生まれたというわけです。このビッグバン説というのは世界に始まりがあったっていう点では聖書の教えと同じです。しかしこの最初の宇宙が神によって作られたとは言っていません。その宇宙は初めからあったということになっています。もちろん無から生じたとも言いますが、この無という概念も物理学の中ではとても難しい、無の揺らぎとかいろんな難しいことを言います。まあ、私はそれを全部理解しているわけではありませんが、で、問題は初めからとにかく宇宙があった、初めに宇宙があった、しかも宇宙は長い時間をかけて膨張していくうちにおのずと宇宙自らが秩序を作り出し生命を生み出していったというのです。でそれは聖書の教えとは違いますね。聖書は初めから存在しておられたのは神だけだと教えています。初めにおられたのは神であって、このビッグバンでいうベビーユニバースではないのです。この世界もなく人間もいなかった時に神はすでにおられました。そして初めからおられた神がこの世界を始めてくださった、それが聖書は書いていることでしょう。しかもこの世界を偶然に任せたという説もあります。まあ、理心論とかっていう説なんですが、偶然に任せるのではなくてご自分の知恵と力によって世界に秩序をお与えになった、目的と計画を持ってこの世界に命をお与えになった、愛と慈しみを持って人間をお作りになった、これが聖書の教える創造です。しかし多くの人はこの創造ということを聞きますと、それは信じられません、そういうのですね。クリスチャンであっても神様が愛であることを信じている、神様が人間を救ってくださることを信じている、やがて天国がやってくることを信じていても、神様がこの聖書の通りに世界を創造されたとなりますと、はてなということになるのです。聖書の他の箇所は信じるのに、この創世記を信じない、それは矛盾じゃないでしょうか。神様が創造者でなくって、どうして救い主であることができるでしょうか。 神様がこの世界を始められなかったのに、どうしてこの世界を完成させて天国を来たらせてくださることができるんでしょうか。想像を信じないなら、聖書の他の教えも正しく理解することができません。想像はとても大切な教えなのに、なぜそれがこのようにクエスチョンマーク、ハテナマークで終わるのでしょうか。いろんな理由があります。しかし最も大きな理由は、私たち日本人が子供の頃から進化論の教育を受けてきた、そこにあるのではないかなと思います。日本の高校の生物の教科書にこう書かれています。現在地球上には動物や植物など多種多様な生物が生活している。しかし地球が誕生した約46億年前には地球上に生物は存在しなかった。地球の歴史の中のある時、ある場所で原始的な生物が誕生した。その生物は自己複製を繰り返して子孫を生み出しながら進化して、現在のような複雑な体制を持つ動物や植物が現れてきたというのですね。で、進化論は進化論学者の間でもまだ意見が一致していない一つの仮説です。それは証明された真理ではありません。世界の成り立ちを説明するときにこう説明したらいいんじゃないかということで、この説が立てられているわけです。あくまでも論ですね。ところが教科書ではあたかもそれがもう証明された事実、普遍の真理であるかのように扱われています。そしてこの教科書はこう言っているんです。現世の生物が過去の生物から進化してきたことは様々な証拠から明らかにされている。で、進化論には証拠があると言って挙げている証拠、4つございます。最初が馬の進化図、次が創造期間、3番目が痕跡期間、4番目が肺の比較という4つですね。これは皆さんが高校で習ったことで何か思い出していただけると思うんです。しかしこれらは本当に進化論の証拠になっているのでしょうか。どうでしょうか。それをこれから一つずつ調べてみたいと思うのです。最初に馬の進化図というのを見てみましょう。教科書にある馬の進化図、馬は最初は体が小さい岩だぬきのようだった。で、指の数が前足が4本、後ろ足が3本だった。でもその馬の先祖がですね、森林から草原へと移り出るようになってから、岩山では弓の数が多い方がこの岩を掴むことができますよね。滑らなくて済む。草原ではその必要がないから、だんだんと指の数が減っていって、前足も後ろ足も指が一本だけの今日の馬に進化したというのです。これがその図です。次の図お願いします。はい、ちょっと細かいですが、お分かりいただけますか。で、これは1879年にマシューという人とハクスレーという人たちが化石を並べて唱えたのです。で、今日では馬の原型とされていますヒラコテリウムというのは、これは馬とは全く別種のものであることが知られています。ですからこの絵からは一番最初のものは削り取らなきゃいけないんでしょうね。ただ問題は、この化石の並べ方が極めて主観的で、馬は小さい体から大きい体になった、たくさんの指があったものから一つ指だけのものになったという、その自分たちの主観が先にあって、それに合わせて化石を並べ替えたという、そういうことが知られています。実際に一本足の あ、ごめんなさい、1本指ですね、1本指の馬の化石も、3本指の馬の、まあ、馬というよりも馬の先祖でしょう、先祖の化石も同じ地層から出ているにもかかわらず、彼らはそれを無視しているのです。馬が進化して徐々に体が大きくなったと言いますけれども、現在もファラベルポニーというこんな小さな馬があります。それからシャイアーというこんなに大きな馬もあります。だいたいその背中の高さが1メートル80ぐらいあるそうですね。大きな馬ですね。で、これらの形の違った馬、これは同じ元になる馬から進化したというよりは、進化していったんだったらもう進化する前のものはいなくなっているはずなんですが、現在もいろんな種類のものが同時にいるということは、最初からそれぞれ形の違った馬が最初から違ったものとして作られていたと考える方が事実に即しているようです。ファラベラポニーは進化から取り残された馬ではないのです。次に創道期間というこの教科書に挙げられている証拠を見たいと思いますが、見かけ上の形や働きは異なっていても、基本的な構造が同じである期間、それを創道期間と言います。で、教科書によりますと、鳥の翼、これはもともと四つ足の動物が空を飛びたいという欲求に駆られまして、前足が徐々に変化して翼になったと、そういうんですね。これはまあ進化論の一つの特徴で、現代の進化論は生物の欲求が進化を促したという説をとっておりますが、空を飛ぶ必要があってその環境に適応するために変化したというのだそうです。で、骨格の基本構造が同じである、ここに赤と黄色と青の骨格がありますね。それぞれ3つの骨で出来上がっていて、それが動くようになっているというのは、これは力学的に物を動かすにはこういう形が必要なわけで、何も同じような似た骨があるから全部のものが同じ先祖から出たとは断定できないと思うのです。この地上に生きるすべてのものは同じ環境の中にあるわけですから、共通したものを持っているのは当然ですし、また生物が共通したものを持っているというのは、共通した作り主によって設計されたことのかえって、その創造論と申しますが、創造論の証拠にもなるのです。聖書によれば、水に住む生物は水に住むものとして作られた。地上に生きる生物は地上に生きるものとして初めから作られた。空を飛ぶ生物は空を飛ぶものとして、それぞれその環境に適応するように作られた。そうでないと、環境に適応しない生物が新しいその環境に適応するように自分を変化させる、それは一世代だけでできることではありませんから、それを次の世代に送っていくというのは並大抵のことではない。環境はそんなに甘いものではないのです。現代も地球が少し温暖化したからといって、多くの生物が絶滅の危機になっている。環境は厳しいわけでして、何世代もの間に徐々に環境に適応させていく、そんな余裕などないということが、まあ、現代の生物学では分かっているわけです。魚が地上を歩きたいと欲求して爬虫類になりました。その爬虫類が空を飛びたいと願って鳥になったという、これはおとぎ話としては面白いかもしれませんけれども、科学的でも生物学的でもないと思います。皆さん、始祖鳥、スライドは用意できませんでしたが、始祖鳥の化石が発見された。で、これを学者たちは、始祖鳥のくちばしには歯がある、そして翼にはこの鍵のような爪がある、だからこれは爬虫類が鳥になりかけている中間の生物であるというふうに解釈されましたが、現在もくちばしに歯のある鳥は他にもあります。 そして羽に爪のある鳥もいるのです。ですから始祖鳥は始祖鳥という一つの完全な鳥であった、そのような種類の鳥であったと考える方がいいかと思うのです。3番目に痕跡期間というのを見てみましょう。痕跡期間というのは進化論によりますと、生物の先祖の時代には必要だったけれども、環境の変化に適応していくうちにもう以前の機能が不要になって痕跡と残った、まあいえば進化の名残というものですね。これが痕跡期間です。教科書によりますと、まあ人間の体では中水、まあ俗に言う盲腸と言われるものですが、盲腸の先っちょにあるものですね。それから尾骨、尾骨というのはお尻の骨です。そして扁桃、まあ俗には扁桃腺と言いますが、正しくは扁桃と申します。しかし医学の発達によりまして、1890年にはこういう痕跡期間というものが180個挙げられていたんですが、現在では痕跡期間はゼロです。それはもう痕跡期間は痕跡期間として認められなくなったのです。例えば虫垂は虫垂炎を起こすということで知られておりまして、厄介で人間にはいらないんだとされていましたが、実はこれが免疫に関して非常に重要な役割を果たしていることが現代では分かっています。やっぱりあった方がいいんですね。尾骨、これは私も子どもの頃大人から聞いたんですけれども、人間はもともと猿だったから尻尾持っていたんだと、その尻尾がだんだん短くなって今尾骨、まあ、これは尻尾の名残なんだ、そんなふうに教えられて、そうかなと子供の頃は信じていたんですが、でもそうじゃないんです。名残だったらいらないんですが、これはいらないどころか、この骨がなかったら日常の大事なことができない。これは5つの筋肉をつなぎ止めているものです。で、排便など日常生活がこれがないとできなくなってしまう。扁桃、子供がよく喉を腫らします。扁桃を腫らします。これは喉の入り口にありまして、炎症を起こすから、あまり炎症を起こすと取ってしまいましょうということになるんですけれども、これは不要な期間ではありません。扁桃が腫れるのは、それが腫れることによって喉から入ってくる細菌の侵入を入り口で防ぐため、このような大事な役割を果たしているのです。今まで痕跡期間とされていたものが、今では重要な役割を果たしているということが知られています。医学や生物学の世界では痕跡期間という言葉すらなくなっています。でも未だに教科書には古いそのものが残っている。これは教科書を検定しているわけなんですが、検定する人の努力が足らないなと私は思います。かなり時代遅れであります。4番目に肺の比較、この図もこれから後で示します図も皆さんよく見慣れているものだと思いますが、肺というのは受精卵が細胞分裂を繰り返しまして、体の器官の元になるものが作られていく、それまでの段階を言います。教科書に載っているこの図によりますと、どの生物も発生の最初の段階、ね、そこに魚から人までありますけれども、みんな同じ形をしている。で、それはなぜかというと、すべての生物は共通の原始の生物から出てきた、小さな小さな細胞から出てきた、もともと同じものだった。で、人間はその成長の段階で母親の体内で、最初は魚の段階になり、爬虫類になり、猿のように尻尾の生えた段階を経て、それから人間の胎児になる。つまり母親の体内で先祖がずっと経てきた進化の過程を繰り返すんだというふうに説明されています。これはヘッケルという人が唱えました反復説というものですね。で、実は このヘッケルは自分の説を正当化するためにそれぞれの生物の胚の絵をわざと似せて描いたのです。次の絵はこれは実際に正しい絵なんですが、実際の観察に基づいて描きますと魚の胚、人の胚は全く違った形をしています。わざと似せてヘッケルが描いた、その絵が未だに教科書に載っています。人の胚は決して魚の段階や爬虫類の段階を通ることはありません。魚のエラ穴だと言われていたものも下顎、中耳、胸腺、副甲状腺になることが今日では知られています。研究が進めばこれからもっともっといろんなことが知られてくるでしょう。それぞれの生物、それぞれにユニークで最初から違ったものとして作られているということが科学の発達によってもっともっと分かってくるわけですね。で、進化論は共通した生命体からさまざまなものが分かれ、今日見られるさまざまな生物になった、このそういう説です。で、この地上で生き物が見事に自然の環境に適応しているのは生物そのものに進化というその環境に適応して自分を変化させる力があるんだ、そう進化論は教えます。これに対して創造論は神様がさまざまな植物のさまざまな種類の生物を初めからそれぞれの環境にふさわしいものとして初めから完成したものとしてお作りになったというものですね。もちろん神様が最初にお作りになったものが現在も残っているわけではありません。環境の変化によって例えば恐竜とかそういうものはもう今は死に絶えてしまいました。絶滅したものがあります。同じ種の中でもその、例えば犬は犬、猫は猫、例えば狼から犬が出てきたと言われますけれども、そのような同じ種の中で、遺伝によって、いろんな変わった種、変種と申しますが、それが起こる。それは現代もどの学者も認めていること、創造論を唱える人も認めていることでありますから、いろんなものが今日、神様が最初作られた世界とは違うものもきっとあるでしょう。しかし大部分は神様が最初にお作りになったのとさほど変わらない状態で今日あるんだ。つまり、生物そのものに環境に適する能力を与えるのか、それともそれぞれの環境に適するよう能力というものは神様がお与えになったのか、そこに進化論、創造論の考え方の違いがありますね。実は進化論も創造論もどちらも科学です。両方とも証拠によって証明されなければなりません。創造論は神様を持ち出すから科学ではない、それは信仰だという人もありますけれども、どの科学にも何らかの前提、出発点というものがあります。ですから神様を信じる人は科学ができないというわけではないと思います。また神様を信じることが科学の妨げになるということでもないと思うのですね。科学と信仰の関係については哲学的なお話になりますので今日は避けますが、信仰を持った多くの人たち、例えばガリレイ、ケプラー、ニュートン、ファラデー、パスカル、リンネ、メンデル、ファーブル、マーサー、フランクリン、こういう科学者たち、またエジソンなどの発明家たちの多くは神様を信じ、聖書を信じる人たち、その聖書にある神の創造を信じる人たちでした。彼らはその信仰に助けられて科学を発達させ進歩させてまいりました。もし創造論を信仰だというのなら進化論も信仰です。進化論も 神はいないという前提に立っているわけです。神はいないということは証明された事実ではありません。進化論も一つの信仰。ではどちらの説がよりよく今私たちが見ている世界を説明しているのか、どちらの信仰が私たちの人生に意味を与え目的を与えるのか、私たちはそれをよく考え選ばなければならないのです。世界の始まりを見た者は誰もありません。時間を逆に戻して世界の始まりから今に至るまでをこのビデオテープのようにですね、繰り返すことができたらいいでしょうけれども、誰にもそれはできません。私たちは時間を逆に戻すことができないのです。しかし神様は聖書が言うように、はじめに神がおられた、世界の始まりの前からおられたお方であり、この世界に始まりを与えたお方です。聖書はその神様が世界の始まりについて描いておられる書物です。いいえ、世界の始まりだけではありません。その始まりから今に至るまでの歴史を書いています。いや、今から今に至るまでではなくて、今からこれから後に起こることも聖書は書いています。私たちは科学の証拠だけでなく、聖書の言葉という確かな証拠によって、この世界が神によって始まりを持たされた、神によって創造されたということを知るのです。そして神様はこの世界の始まりだけでなく、その歴史もこれからのことも描くことによって、この世界の意味を私たちに教えています。私たちは神様に作られた者たち、神様に作られて世界の中にいる神様に作られた存在です。私たちは神から、そして神の言葉である聖書から、この神の作られた世界で神に作られたものとしてどう生きるべきかを学ぶ必要があります。皆さんがいろんなものを買いますと、ほとんどの製品にはそれを使う上での注意事項を書きましたユーザーズマニュアルというのがついてまいりますね。聖書はある意味では神様からのユーザーズマニュアルです。神様はこの世界を作ってほったからしにしていらっしゃるんじゃなくて、今も働いていらっしゃいます。世界をケアしてくださっています。私たちにこの世界がどんなものであり、どう用いなければいけないかを聖書を通して教えてくださっているのです。聖書の創造の記録から、創造者である神様をより深く知ろうではありませんか。この神様に信頼することを学びましょう。それが神の作られたこの世界の中で喜びと力を受けながら生きていく道なのです。お祈りをいたします。神様、あなたはすべてのものを作り出されたお方です。あなたこそあらゆるものの始めであるお方です。私たちの人生もあなたを初めに置くとき、幸いなものになります。初めに神と聖書が言うように、この一年の初めにあなたを第一とする信仰と生活に私たちを導いてください。私たちの主イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。